お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。日本は年が明けました。感謝します。バンクーバーはまだ明日ですけれども、大晦日を迎えています。この大事な時期に、このように共に礼拝する喜びを感謝いたします。メッセージの時に聖霊様は、最初から最後まで私たち一人一人に語ってください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。はい、スライドお願いします。今日の御言葉は、ガラテヤ書6章9節がメインですが、ちょっとメッセージの中に出てくるので、今読まなくてもいいと思います。今日のタイトルは、神様は良いお方という内容です。で、次のスライドお願いします。これ用意してみました。なんかちょっとこういう竹とかそういう意味わかんないですが、その日本風で、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーです。じゃあ次のスライドお願いします。はい。今日はこれですね。じゃあこれをちょっと、まあ一応一回読んでみましょうか。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ガラテヤ書6章9節です。はい。じゃあ、この御言葉です。じゃあ、スライドは終わりにしてもいいですけど、後でまたこの箇所だけは見せていただいてもいいですが、じゃあ、スライドを閉じていただいていいです。はい。皆さん、本当に今年は嬉しいことは、コロナが良くなって改善されて、収束されて、海外旅行とかがね、自由になったのがすごく大きい出来事でしたね。で、また、ウクライナ戦争は2年前にあったんですけど、2ヶ月前からまたガザ地区とかイスラエルの戦争が起きたっていうのは、ちょっと世界が不安になってる。まあ、コロナのそのパンデミックは良くなったんですけど、またちょっと不安な状況になっている。で、日本がですね、やっぱり物価が上がって、カナダもすごく上がったと思うんですけれども、やっぱり私の食卓を見ると、もやしが増えてるという 状況になってます。で、日本のことしか申し上げられなくて、ちょっと悪いなと思いますけど、なんか清水寺で毎年漢字、今年の漢字を選ぶんですけど、税金の税が選ばれたんですね。で、なんかちょっとこう、厳しい現実を庶民たちは肌で感じてるんでしょうね。そういう税というのが選ばれました。でも悪いニュースだけではないですよね。コロナも良くなって、カナダにいる方、あとは日本に里帰りも自由にできたし、はい、そういういいこともありました。で、大谷選手のニュースもすごく話題になってて、メジャーの契約が終わった後に、多額の契約でしたね。で、その後に、日本の小学校、全国の小学校に、大谷選手のサイン入りのグローブが3つずつ配られて、ある小学校は8人だけいる小学校にも3つ配られたらしくて、すごく話題になりましたね。今もまだ配ってるらしいです。そして私たちの教会では寂しいことがありました。教会の創立メンバーでいらした、ただつとむさんが昇天なさいました。先日、吉行先生の追悼のメッセージの中からも、つとむさんが MJCF にどれだけ貢献なさっていらしたか、私たちは改めて感謝することができました。 つともさん、本当にありがとうございました。そして、つともさんのおかげで私たちは天国への希望が、増すことができました。再会できる日を楽しみにしております。2023年の私の記憶に残る出来事をいくつか選んでみましたが、もっといろんなことがありましたよね。ハワイの火事とか、いろいろありました。皆さんにとってはどのようなニュースが印象的だったでしょうか？2023年の、メッセージ、新年元旦のメッセージが、内なる人を強め、神の愛に根ざしという題でしたね。覚えていらっしゃいますか？ちょっと題がぼんやりしてて、ちょっと印象は薄いと思うんですけれども、私たち個人の内なる人の成長について私がメッセージしました。その時のメッセージの御言葉は、エペソ人への手紙3章16節から17節でした。エペソ人への手紙3章16節から17節。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊によって力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかり立つものとしてくださるようにという御言葉でした。この御言葉は、父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊様の深い愛に根ざしましょう、そして成長しましょうという内容でしたね。皆さんと私はどれだけ一年間神様の愛に根ざせたでしょうか。一つ記憶に残るのが、今も続いてるんですけど、MJCF の私たちの教会の街道の問題に直面しましたよね。具体的な教会の成長について考えざるを得なくなりました。美和子さんは、つともさんの看病も抱えながら、教会堂を一生懸命探してくださいましたね。私はある時、美和子さん倒れないかなと 心配するほどでした。美和子さん、本当にありがとうございました。そして、タカさん、のりこさん、さなえさん、ゆうこさん、で、今、花子さんいらっしゃらないけど、花子さん、それに伊勢子さんまで 街道回りなさって、本当に感謝でした。で、ズームの皆さんもありがとうございました。神様は私たちの個人の成長に加えて、教会の霊的な成長も促していらっしゃるようで感謝でした。神様は私たち個人、そしていろんな方面で大きくなってほしいと願っておられると思います。次に2024年、今年の新年のメッセージに入ります。皆さんまだ大晦日で すいません。で、私は今年どういう御言葉をあげようかなっていろいろ悩んで祈って、決めた御言葉がガラテヤ書6章9節でした。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。という御言葉です。善を行うということですね。ここで善というのは、すぐ思い浮かぶのは、慈善活動とか、ドネーションとか、奉仕。そういうのを思い出すかもしれませんね。それも正しいですよ。でも、ここで善とは、旧約聖書で善、恵み、慈しみ、幸福のような意味で、トーブというヘブライ語にあたるんですね。で、同じ意味で、新約聖書ではギリシャ語でアガトスと言います。ローマ書8章28節に、神様のご計画に召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。 この駅、これがなんと善の意味だそうですね。益としてくださるは善としてくださる。アガトスだそうです。善というのは神様のご性質、属性です。マルコの福音書10章18節には、お金持ちの青年がイエス・キリストに、どうしたら永遠の命を得られますか？どういう行いをすればいいですか？とかですね。あなたは、たっとい先生ですね。とか、こう聞くんですよ。その時イエス様が、たっとい方は神様一人ですよ。というこのたっとい。これも善、アガトスだそうですね。神様は善である。良い方である。ということです。でも皆さんにとって神様は本当に良い方だと感じておられますか？ウクライナ戦争がまだ続いているガザ地区の問題、パレスチナ問題がたびたび起きる。そして周りに重度の障害者を育てているシングルマザーがいる。こういう現実を見ると、神様は本当に善でおられるのかな？思いますよね。私たちの頭、考え、価値観、世界観で神様が善でおられることは理解しにくい時があります。しかし聖書は神様は良い方、善であると言っています。神様が善でおられる、良い方だという証拠は旧約聖書では、出エジプト記によく出てくるように、エジプトから奴隷であるイスラエルを解放させた、その救いの出来事、よく現れています。そして、神様の最終目的、イエス・キリストをこの世に送ってくださった。この世に送り、人類を救い出す。というこの救いの計画。これが善であります。神様の善は哲学的で、心理学的で、空想的なものではありません。神様の善は、ご自分の愛する一人息子を十字架につけて、悲惨に殺し、人間の罪を許し、人間を救い出す行動力のある善です。プチだけあります。神様はイエス・キリストをこの世に送り出すまで何千年の長い人間の罪の歴史にもかかわらず、諦めず、救いのご計画をしまいに守ってくださいました。成し遂げてくださいました。それこそ神様ご自身が善を行っていることに飽いていませんでした。諦めていませんでした。結局、その善を刈り取った。それは神様ご自身ですね。ここで皆さんクイズ。神様の善と反対語は何でしょうか？神様の善の反対は何でしょうか？主観式ではなく、選びましょう。丸一、悪。悪だ。丸二、死。死のこと。死。丸三、大晦日と新年早々何を質問するのか、陽子。わからない。じゃあ皆さんどうでしょうか。丸一、悪。善、神様の善の反対は悪だと思う方、手を挙げてください。あ、美和子さん、高さん。はい、いいですよ。あ、リエさん、いいですよ。じゃあ、丸二、死。死。 なんか、突然、なんか、美和子さんがもう一度 りさちゃんと、ゆうこさんが C ですね。で、先生。そして、他には見えない。わ からないわ、もう、よして。はい、正解は、さすが C です。C。私もびっくりしました。私も丸一、悪だと思ってたから、死でした、死。神様はイエス・キリストを通して永遠の命を与える恵みである善を成し遂げてくださいました。人類を死から救い出したこと。これが善です。この死から救い出した。でも私本当に価値観変わりましたね。このメッセージ準備しながら。いつも神様の善と悪の戦いだと思ってたんですけど、悪はすでにある。あるんですよ。でも、やがてイエス・キリストの再臨の時に、この悪は全部なくなって、完全な神の国が訪れるんですよね。でも、その完全な神の国が訪れる間にも、ずっと神様の救いはある。ずっと命の救いがあるわけです。だから神様の善は命ですね。私たちを死なせません。2024年にこの神様の善をもっと経験したいです。マタイの福音書19章16節から22節に、さっきも申し上げたんですけど、お金持ちの青年がイエス様のところに来まして、質問します。永遠の命を得るためにはどんな良いことをすればいいですか、イエス様と質問します。この時にイエス様が持ち物を売り払って私に従いなさいとおっしゃるんですよね。ってびっくりしますよね。私は持ち物がないからいいんですけど、持ち物がありすぎる人は困るわけですよ。でも、イエス様はそれを売り払って、私に従いなさい。イエス・キリストに従いなさい。とおっしゃるんです。ここでわかるのは、良い行いというのは、イエス様に従うことです。これがわかるんですね。2024年、新年に、皆さんと私は、イエス様に従いつつ、心の底から、神様はいい方だと、毎日叫びたいです。毎日宣言したいです。そのためにどうすればいいのか、私は考えました。で、一つだけ今年やりたいのは、神様とのお交わりの時間。例えば、賛美、祈り、礼拝、聖書を読む。そして一人で朝起きてデボーションやるとか、そういうのを、こう、物理的に時間を増やすことをやってみたいなと思いますね。この中で祈りの時間を増やしたいなと思うんですね。皆さんは毎日祈りはだいたい何分ぐらいなさるんでしょうか？食事の祈り1分、3回、3分。でも、陽子レベルじゃないと思うんですけれど、皆さんもっと祈ると思いますけど、でもこの祈りを増やしていく、1時間とか2時間とかですね。で、祈りの時間に神様を思いながら、考えながら、そこで居眠りしても、そこで寝る。でも、祈りながら寝るとかですね。いや、起きて祈ってください。でも、時間を増やしたい。ヨハネの黙示録8章3節から4節を見ると、私たちの祈りがですね、後で探したらいいと思います。ヨハネの福音書8、あ、ヨハネの黙示録8章に出てくるんですけど、私たちの祈りが神様の金の香炉、その中に、こう祭壇の前に私たちの祈りが捧げられるんですよね。神様のこの金の香炉にたまるんですよ。私たちの祈りが。すごいですね。貴金属は 宝箱に入れますよね。そのように私たちの祈りはあまりにも高貴なもの、大切なものなので、神様の金の香炉にたまるんです。神様の宝箱に私たちの祈りが入るんです。で、これを思うとなんか私はちょっとそういう時間的な使い方が今までたくさん間違ってた過去を思い出すんですけど、まあ、カナダでいつもね、サナエさんとリエさん捕まえて、私の苦労話を聞いてと言ってね、1時間、2時間、3時間喋るんですよ。もう、時が過ぎるのも忘れるぐらい喋る。でも、この時間を祈りに変えたらどれだけ良かったんだろうと思ったりも今しますね。でも、その時を考えるとですね、10年前ぐらいですけど、私は神様より、理恵さんと早苗さんとですね、ママ友ともっと親しかったですよ。神様とあんまり親しくなかった気がします。それが問題でしたね。で、私の友人に結婚生活に非常に苦労してる友達がいるんですね。ここにいる東京の友達ですけど、彼女は今結婚して25、6年になるんですけど、こう言ってました。陽子、私やっと私の夫が好きになったよって言うんですよ。25年かかったと言うんですよ、彼女が。で、私びっくりして、結婚生活ってそんなもんかと思って、もう25年かかってやっと夫が好きになると。どういうことか。で、これを聞いた時に、神様を知るために私たちは時間がかかるんだという気づいたんですよね。で、どれだけ私たちは神様に時間を費やしているのかというのが大事ですね。結婚生活は嫌でも24時間一緒ですよ。でも神様と私たちは24時間一緒にいるでしょうか。第一テサロニケ5章17節は絶えず祈りなさい。第一テサロニケ5章17節ですね。絶えず祈りなさいが出てきます。もう絶えず祈りなさいはほぼ不可能でしょうと思ったんですよ、私は。でも、聖書は絶えず祈りなさいとおっしゃってるから、私たちはそういう方向に行った方がいいと思うんですよね。常に考える。一瞬一瞬、神様のことを考える。そういう習慣をつけたいですね。呼吸するみたいに絶えず神様を考える。じゃあどうすれば考えるってなった時に、ヨハネの福音書10章をちょっと開いてみました。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。イエス・キリストは良い牧者、羊飼いですね。そしてイエス様は私たちをよく知っておられる。また私のもの、私のものは私たちですね。羊、イエス様の羊たちは私をよく知っている。イエス・キリストを知っている。これはイエス・キリストと私たちの以心伝心な関係。お互いに知っている。そしてイエス様は、私は良い牧者です。良い牧者は、羊のために命を捨てます。私たちはイエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったことをよく知っています。イエス・キリストの愛をよく知っています。こういうよく知っている状態で何ができるかというと、27節ですね。ヨハネの福音書10章27節に、私の羊は私の声を聞き分ける。そして、私は彼らを知っています。イエス様は私たちを知っています。そして、私たち、羊たちは、イエス様についていきます。私についてきます。で、27節に、イエス様の声を聞き分けて、イエス様のことがよく分かって、次、ついていく。 これが禅を行うことですね。声を聞き分ける。私たちは一番たくさん聞く声は何でしょうか？自分の声です。私を見てもよくわかります。自分で会話してます、頭の中で。いろんな出来事を絶えず考えます。あんまりにも考えて夢も見ます。そして他にどういう声を聞くかというと、まあ、生い立ちを見ると親の声ですね。親の声とかですね。そして周りを見ると友人の声。学校、社会、テレビをつけるとマスコミの声を聞きますね。YouTube。大変ですよ。自分が好きな声だけ上がってきますよ。ガザ地区、一回調べたらもういろんなのがバーッと上がりますね。好きな話題が。いろんな好きなこと聞けます、最近はね。でも私たちは、私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストの声を聞きましょう。この声をどうやって聞くの？ ってなりますね。これはですね、聖書を読むことです。聖書に神様の声が詰まってるんです。もう手紙になってるんです。聖書を読みましょう。聖書は流れをつかめてこう読むのが大事なんで、通読をおすすめしますね。そしてわからないのは飛ばします。皆さんがわからないところは、牧師先生もわからない時が多い。調べないといけない。でもそういう時間がないから通読は飛ばすんですね。ずっと飛ばして、飛ばして。読むんです。ずっと読みます。例えば、マタイの福音書1章、イエス様の系図が出てきますよね。それは、まず飛ばしていいですよ。それで、後で、よしってなった時に、ゆっくり読んだらいいです。ドラマバイブルありますよね。それも、つけておけば、お皿洗う時とかですね。運転中にドラマバイブルを流しといて、聞きながら。そしたら、絶えず祈りましょうとか、そういう御言葉に近くなるんですね。そしてもう一つは、自分の口で告白してみたいですね。この間の私のメッセージに、ローマ書の10章9節から11節に、あなた方の口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったことを信じるなら、あなたは救われます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われます。彼に信頼する者は失望させられることはない。と書いてありますね。神様は良い方なので、私たちを失望させません。今年は祈りながら、聖書を読みながら、聖書で感じた、わあ、これすごいという御言葉を言葉で発してみる。宣言してみることをやってみたいと思います。聖書を読むとき、こういうふうにメッセージを聞くときにも覚えて、自分の言葉で私の生活にこの御言葉が成し遂げられる、実現されることを宣言したいですね。その宣言によって、そして聖書を読むことによって、私たちの不信仰な考え、ネガティブな考えが変わっていくと思うんですよね。そしてだんだんだんだん私たちは光の子、神の子供になっていく。それで私がちょっと一つの提案が、十何年前、インターネットがそんなに今、ズームとかそういうのが発展する前に、国際電話かけた時にですね、1分でだいたい100円、もっと高かったかもしれないですよね。で、神様に祈る時間をもし1分に100円にしたらですね、 30分祈ったり、賛美したり、聖書を読んだりすると3000円ですね。で、1日、もし1時間だったら6000円。そういうふうに、ちょっと換算してみると、なんか預金通帳みたいに、祈りの預金通帳をちょっとつけてみようかなと思うんですね。それで、これを買いました。これ、ちっちゃい手帳なんですけど、これ前、日本のに、日本の代表サッカーの森保監督の手帳なんですけど、そこにこう書くんですよ。これで、何月何日、何分、何千円。もし1年やると、1000万以上貯まると思いますね。で、こういう私たちの祈りを貯めていく。で、今年は時間を増やしてほしい。皆さんにですね。で、この時間を増やす中で、神様の声を聞きながら、聖書を読みながら、街道はどうすればいいのかとかですね。また、個人の自分たちの祈りの課題を、神様が答えてくださるのを経験する。そういうのをやってみたいと思います。皆さんもぜひ、預金通帳みたいな手帳を一つずつ買って、ちょっとこうつけてみてはいかがでしょうか。最後、そのスライドのガラテヤ書6章9節を読んで終わりたいと思います。はい、一緒に読みたいと思います。善を行うのに、相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。神様は、良い方です。ありがとうございます。新年には、もっと激動する年となるかもしれません。しかし、この世の価値観に振り回されず、善となる良い神様との交わりを深め、家族と友人を愛し、また、社会と世界のために祈りたいと思います。今年は特に私たち、MJCF の私たちの教会への神様のビジョンを教えていただきたいです。個人的にも神様とのお交わりを楽しくやってみたいです。聖霊様、助けてください。神様との交わりを続けることによって、神様の時にかなった時に、すべての祈りが、その結果が、実りが、刈り取ることができますように、どうかお導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。